ます。今日も聖書の言葉をお読みします。今日は旧約聖書のネヘミヤ記というところの一章の中からお読みしております。これはネヘミヤというユダヤ人でしたけれど、ユダヤがバビロンに征服された時に連れて行かれた捕虜の中の、そこでまた捕虜の地で生まれた人でありまして、バビロンに代わってペルシャという国がすでにその辺りを治めておりましたので、ペルシャの、国にいた捕虜でありました。捕虜でありながら彼は認められて、ペルシャの王様の検釈官、つまりお食事のお世話をする、またはお毒味をする、非常に大切な役割を持っていた人でありました。この人が自分のユダヤのバビロンに滅ぼされてしまって、完全に荒廃してしまった自分のふるさとのことを人づてに聞いて、あまりのその惨状に心を痛めて祈っている場面であります。耳を傾け、目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。こうやって祈り始めるようになります。実際にこのネヘミヤはこのバビロンで生まれた人でありまして、このバビロンに捕虜として捕らえられたことの理由には、ネヘミヤ自体はその責任を持っておりませんでしたが、それでもこのユダヤ人の大きなグループの一人として、彼は自分のことを許してくださいと祈っているのです。この後にこの人は自分のふるさとに帰れないものかと思って祈り始め、そして時を待って自分が仕える王様に大胆にも私を国に返してくださいと願い出る、そのようなことをしたのです。このネヘミヤ記の後の方はその彼のですね、働きが記されているのですけれど、当時王様、今もそうでありますけれど、昔の王様はもっともっと権力を持っていて、家来の命などその手の中に握っておりましたから、気に入らなければすぐにでも死をもって償わなければならない、そういうような立場におりました。この捕虜であるネヘミヤのこの大胆な祈り、願いをこの王様は聞いてあげるのでした。そして帰ってもいいよという許可を与えるんですけれど、いつ帰ってくるかと彼に聞くほど、ネヘミヤという人は王様に信頼され、また愛されてきた、いた人なんだということがわかります。それでもこのネヘミヤのこの祈りはとても象徴的であります。私も私の父の家も罪を犯しましたというのです。8月は、今年はオリンピックで世界中沸いていて、日本もそうでありますけれど、同時に8月は日本にとってはとても意味深い月であります。広島と長崎に原爆が落とされた、世界でたった一つの国であります。このむごい戦争の道具によって被害に遭った一 人々のことを私たちは覚えていたいと思いますし、また8月15日は終戦記念日であります。第二次世界大戦は本当にむごい戦争でありましたし、また日本の責任も多かったのだと思いますが、こういう戦争が終わってよかったということと同時に、戦争してしまった国のものとして、また心を痛める時でもあります。また戦後もう70年71年経っていましても、やはり近隣の国々からですね、その謝罪を求められる、毎年毎年そのようなことを経験しているわけであります。国として経済的にいろんな支援をしながら、そういう謝罪のことをですね、金銭的に経済的にそれを表してきたとは言っても、やはりそのことをいつも責められている、そういう思いがいたします。私たち戦争の後に生まれたものは、それと無関係で関係ありませんと言えるのでしょうか。ネヘミヤはこの全然違う状況でありますけれど、自分の国がそのような状態になっていること、自分が生まれる前のことであっても、彼は私と私の父の家の罪として告白しているのです。ドイツの随分前の大統領でありましたワイツデーガーという人が、戦争が終わった40年の記念式典の時に出しました演説は非常に有名な演説であります。彼はこの演説の中で、ドイツはナチスドイツという暗い影を持っておりまして、第二次世界大戦の後もその責任を問われてきた国でもあります。その大統領が、彼はこのように言ったのでした。覚えていなければいけないのは、人間は何をしてしまうかということでありますと言いました。極限状態の中で人間がどれほどひどいことをしてしまうのか、これは私たち人間として覚えなくてはいけないと彼は言いました。そして自分は何か良い人間だなどと思い上がってはなりませんと演説したのでありました。あれは私と関係のないことと思わずに、戦争の中にそのような状況になった時に、人間はそういうことをしてしまう、そういうものであるということを心に刻んでいなければならない。彼はそのような演説をいたしました。この演説の中に謝罪という言葉は出てきませんでしたが、それでも彼はその人間の一人として非常に悔い改めなければならないという言葉を言っています。ネヘミヤがこのように自分の前の世代のこと、それ以前の先祖たちの犯した罪について彼自ら謝っている、神様に許してくださいという祈りを捧げたことは、とても私たちに大きなことを教えてくれているような気がいたします。この戦争の中で、この病院の母体となっているセブンスアドベンチスト教会という教会は、非常に政府の弾圧を受けた教会であります。そして多くの牧師や信者たちが捕らえられてきました。それはなぜかというと、天皇陛下を神だと言っていたその当時の軍部の教えに対して、そうではないと学校から反対をしたからです。もちろんこの昭和天皇のことをですね、軽蔑したり嫌っていたわけではありませんが、一人の人として尊敬するけれど、ただあの方は神ではないと、神様はただ一人天地万物を作った方であると、そのことを宣言したために、この教会は非常に厳しい弾圧を受けました。 でも私たちの教会がそれほど正しいということを宣言することはできません。その中でもいろんな思いがありました。そういうふうにまっすぐに宣言することのできない人もいたかと思います。またまっすぐにそう宣言して立派に牢屋の中で亡くなっていた方々もいたと聞いています。本当にそれぞれに神様が力を与えてくださったのだと思いますが、かといって私たちの教会が他の教会より正しいということを宣言することはできないと思います。その中にいろんな弱さがあったでしょうし、また逃げ回った人たちももちろんいたわけであります。その中で神様が守ってくださったたくさんの記憶を教会の人たちは持っております。ここでワイツデーカーのこの演説の趣旨、私たちがマシな人間になったと思ってはいけないというこのことを私たちは覚えていたいと思います。この世の中で今日本は戦争の中におりませんが、私たちの毎日の生活の中でこういうことを考えていることができればなと思います。私たちは周りの人のことがよく見えます。あの人のこういうところが気に入らないとか、こういうところが良くなればいいとか、そういうことを思うわけでありますが、そう言っている時の私自身の私の立ち位置がどこにあるのかということ、自分がマシな人間であるかのように高いところから立って人のことを見ていないだろうか、このことをちゃんと考えていたいと思います。同じように罪を犯してしまう、同じように弱い人間同士としてお互いのことを見ることができれば、そして受け入れることができればと思います。私自身そのことがいつもできないで、本当に他者のことを責めている自分に愕然とすることがあります。あのことが嫌だなとか、この方はもう少しこうなってくれればいいのにとか、そういうことを思っているときに自分自身非常に高いところに立って考えているような気がいたします。このネヘミヤのこの祈りは私たちに多くのことを教えてくれます。こういう姿勢であった彼は王様に信頼され、そして自分のふるさとに帰って大変な作業をあっという間に終わらせてしまいました。ことをまた覚えていたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、この時間をありがとうございます。どうぞ患者さんお一人お一人をあなたがご存知ですから、どうぞお支えください。
どうか
周りの人々が幸せであるように、また願うことができますように、私たちの近くに平和を築いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではバイブルアワーの時間を終わります。どうぞ大事にお過ごしください。明日はバイブルアワーはお休みです。11時から隣の教会で礼拝が捧げられますので、ご気分の嬉しい方はぜひおいでください。その場合は冷房が強いですので、温かい羽織物をお待ちください。また看護師にお声をかけください。それではお大事にお過ごしください。